プロ野球ポッドキャスト2016年4月6日ヤクルトスワローズ編をお届けします。お相手は
私カネゴンと
中澤信之がお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。ではカネゴンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ開幕をしまして、ちょうど9試合終わったところですけれども、ヤクルトスワローズいかがですか？
そうですね、まあ、だいたい予想した通りかなっていう、ある意味そんな感じがしてます。
じゃあここでですね、ちょっと今現在の順位を確認しておきたいと思います。といってもこれ収録はですね、4月5日の日の、午後にしていますので、まだ今日のですね、広島戦は含まれないということになってますが、現在9試合各チームとも消化しまして、首位が7勝2敗で読売ジャイアンツ、続いて5勝3敗で阪神タイガース、その後2チーム並びまして、4勝ずつ広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、その後3勝ずつでヤクルトスワローズ、DeNA ベイスターズと続いている状況になります。まあこんなもんですかね。
そうですね、オープン戦見てもやっぱりちょっといくつか不安材料もありましたし、まあちょっとなかなか最初ね、メンバー的にもバレンティンがいないとかっていうことももう分かってましたし、畠山も開幕直前にようやくなんとか間に合わせてきたっていう状態だから、まあちょっと多分最初あんまり良くないんじゃないかなと思いましたよね。だからやっぱ最初の巨人との3連戦全部やられちゃいましたから、ああやっぱりまあこんな感じだろうなと思いましたけどもね。ただそっからは阪神とはまあ1勝1敗1分けで、中日には2勝1敗で勝ち越したという感じだから、ちょっとずつこう上がってきてはいますね、チーム状態は。まあまあそんなに心配はしてないかなと思いますね。
一番最初の巨人戦の3立てっていうのは結構きつかったですよね。
やっぱ大きかったですね。まあ初戦は取られちゃったのは、まああれだったんですけど、2試合目にね、石川が結構ボコスコやられたので、ただやっぱりちょっとこう硬いなって感じはしましたね。なんか序盤のその攻撃にいくつかなんかミスがあったかなと思ったので、まあそういうところがちょっとやっぱり何か硬いなっていうイメージがあって、その硬さのまんま3つ全部取られちゃった感じですね。
やっぱり去年優勝して、まあセリーグに関しては期待されていたところもあったと思いますし、
はい。
で、巨人戦ですしね。
はい。
硬さはやっぱり取れなかったですかね。
だと思いますね。特に言ってるとこう最初の試合だったかな、チャンスで向こうのピッチャー苦しんでとこでノースリーになったところで中村普通に打っちゃったんですよね。お前そこ打つかって場面で打って、でチャンス潰しちゃったりしたんですよ。やっぱりなんかやっぱりすごく硬くなってるなっていう、そんな感じはしましたかね。
そのジャイアンツの3連戦東京ドーム、3-1-15-3-2 ですかね。この真ん中の日の10点取られてる日っていうのは、これはね、投手陣が。
ちょっとあの日はね、ボコボコでしたね。でも、僕もこれ全部、この日の試合はあんまり僕見れてなかったんですけども、やっぱりちょっと石川が捕まっちゃいましたね。
ジャイアンツ、割と打ちますよね、今年ね。
そうですね。去年みたいなもう、まあ、貧相な打線とはちょっと違ってますかね。
やっぱり、投手陣がピリッとしないと、こういう結果になっちゃうかな？
ですね。まあ、でも3戦目の、新人のね、原くんは、よく投げたと思いますよ。まあ、中日の3戦目でもやっぱり投げて、勝ち星ついてないんだけど、内容がすごくいいので、そういう面ではね、まあ、ローテーション、一人増えて、良かったかなと思ってますね。
この前の回でも、原樹里投手は、ご期待の新人というふうに挙げてくださってましたもんね。
そうですね、はい。
なかなか勝ち星がつかないのがもったいないというか、まあ惜しいというか。
うん、かわいそうですね。うん、まあそのうちね、次はつくんじゃないですか。
ここに来て明るい材料っていうのは？
明るい材料、やっぱり今バレンティンが復帰してきたことは、やっぱり相手の投手にとっての、ね、かけるその圧力は違いますよね。
やっぱり彼がいるといないとでは大違いですよね。
違いますね。はい。
自慢の高打線だと思うんですけれども、ここまでのところはどんな評価をしてるんですか？
まず、坂口ですね。坂口の加入が本当に大きかったと思います。はい。まあ、もともと実績のある選手でしたけれども、なんとかな、ちょっとここ何年間か怪我もあって、錆びついてたところがあったのかもしれないけど、それが、すごくね、伸び伸びと、やっていい結果を出してるなと思ってますね。
やっぱり期待していた新戦力が動き始めるといいところありますよね。
そうですね。非常にいい働きをしてくれてますね。
この前の時には、トリプルスリーの山田選手は、まあちょっと疲れがあったりするかなという話でしたけれども、この辺はいかがでしょう？
全く問題ないですね。
お
やっぱり、川端慎吾と山田は本当にもう何の問題もなく打ちまくってますね。はい。
そうですね。ここに、セリーグの個人成績の表があって、打撃成績ですね。ビシエド高橋周平が 1-2 で4割超えの打率ですけど、3番目が4割5厘、川端慎吾。3割7分5厘、4番目が山田哲人。やっぱ打ってますね。
そうですね。やっぱ最終的にこの2人でやっぱり首位打者また争うんじゃないですか。そんな気がします。まあ、中日の2人はいずれ落ちますよ。
そうですね、
そんなにこの調子で打ちまくれる2人じゃないなと思いますから、
ね。まあ、川端山田は去年の実績もありますからね。これは楽しみですね。ホームランの方はどうですか？
山田哲人が2本打ってるのかな？あと、そうそう、日ハムをクビになって、まあ、まあ、占領外になってやってきた鵜久森が、1本打ちましたね。
ありましたね、そういう試合が。はい、
なんていうのかな、まあ、この、各チームに一人ぐらいいるじゃないですか。未完の大器と呼ばれて、早何年みたいな、やつがいるじゃないですか。まあ、ヤクルトもいますよね。背番号8のやつとか、いるけれども、日ハムファンからすれば、なんていうかな、やっぱりそういう選手ですよね。でも、それがやっぱり、結果出せなくて、ダメだったけれども、まあ、ここに来て、チャンスを与えられてね、スワローズで。結果出しましたよね、一つね。
2016年は開幕一軍入り。
はい。
3月30日阪神タイガース戦で移籍後初めてのスタメン。で、4回裏第2打席で岩田実から勝ち星中のソロホームラン。すごいですね。やっぱり、こう、花開くっていう時があるんですよね。
そうですね。はい。ヤクルト、ほら、右の代打いなかったじゃないですか。だから、ようやく右のいい代打が来たなっていうね、感じがするので、今ちょっと下また落っこっちゃいましたけども、また絶対ね、チャンスあると思うので、まだまだ頑張ってもらいたいですね。
そうですね。これ、このまんまね、頑張っていくと、おそらくトライアウトから、こう、復帰してきた、多分シーズンオフのドラマになるような、そういう選手ですね。
そうですね。はい。もう、ぜひね、なんとかな、いい働きをしてもらいたいですね。
今までのところで、計算できて、まずまずという選手もいたと思いますが、ちょっともうちょっと頑張ってほしかったんだけど、まだ出てこないかなっていうような選手もいますか？
ちょっとまだリリーフ陣に、ちょっと不安が残るかなっていう気はしますね。そうですね。どうしてもね、やっぱりバーネット抜けて、ロマン抜けてっていう中ですから、 新外国人の投資とか、その辺にやっぱり期待するしかないわけですけれどもね。
安定感がもうちょっと。
そうですね。秋吉が、ちょっとなんか今、まだちょっと今一つかなっていう、去年の疲れも少し残ってるのかもしれませんけどもね。そこはちょっと、心配なのと、あとこの間見た杉浦を、リリーフに今回してるじゃないですか。はい。で、見てて思ったんだけど、やっぱり杉浦ってリリーフ向きじゃないなっていう気がしますね。
やっぱり先発。
先発だなと思いますね。タイプがね、やっぱりそういうタイプじゃないなっていうふうにね、見てて、ちょっとやっぱり不安ですよね。やっぱり先発である程度長いイニング投げてっていう、そういうピッチャーなのかなっていう気はしますね。
その時に先発に求めてるものと中継ぎに求めてるものってやっぱりちょっと違うんですか？
なんかね、杉浦ってね、見てると、なんかね、エンジンのかかり遅いピッチャーじゃないかなって気がするんですよ。先発陣、特にね、ストレートタイプのピッチャーってそんな気がするんですけれど、杉浦も変、あの、スピードガンどうこうじゃなくて、基本的にまっすぐのキレで勝負するピッチャーだと思うので、なんかね、エンジンのかかりいつも遅い気がするんですよ。それがだからほら、短いイニングで、パンとその、1イニングとかね、打者2人とかをパッパッと抑えなきゃいけないっていうのはね、なんかあんまり向いてないのかなっていう気がして、ちょっと、なんか見てて不安ですね。
確かにブルペンではね、投げ込んでは上がってはくるでしょうけれどもね。
ね、むしろ今まあ怪我して投げられないんだけど、石山の方が似たタイプなんだけど、石山の方がなんとなくリリーフ向きかなっていう気はしますね。
最初からエンジンがかかってボンといけて、
割といける感じはしますね。
中継ぎって、まあ、回またいで2回ぐらいですもんね。
まあ、そうですね。で、またこれもね、ロングリリーフできるやつと、打者1人2人パパッと抑えるのと、まあ、いろいろいますからね。まあ、秋吉もそのうち上がってくるだろう、調子上がってくるだろうとは思っているんですけどね。今ほら山本哲也とかね、やっぱりいないじゃないですか。山本哲也みたいなのが割となんかロングリリーフできちゃうピッチャーなんですよね。だけどまあ、秋吉なんかあんまりロングリリーフは苦しそうだなって感じがするんで、まあ彼なんかが本当はストッパー務めてくれるとね、いいんだけれども、まあちょっとまだですね。まあオンドルセクが、とりあえず今、なんとなくこう、暫定的に 抑えなのかなっていう感じはしますけどね。
やっぱりこう、投手力という意味では、まあもちろんみんな揃ってくれれば一番いいんだけど、トータルでこうカバーしながら抑えていく感じですかね。
まあ、そうなるでしょうね。どうしてもね。
で、打線が上向いてきちんと点が取れれば。
そうですね。いいと思いますよ。徐々に上がってくるんじゃないですか。巨人が今のところ調子いいんですけれども、そんなにこのまま突っ走れるとも思えないんですよね。
そうですね。他球団の様子で言うと、巨人、まあ、阪神も割と調子がいいですけど、どうでしょう。
なんか、特別補強も何もしてないんだけども、なんか意識が変わったんでしょうね。やっぱ金本さんだってね。すごくチームの雰囲気がなんかこう、ま、なんかこう、なんかピリッとしたっていうか、そういう空気はあるんでしょうね。そういうのはやっぱりうまく、やっぱりあのね、新監督が持ってったなっていう気がしますね。
もともと力はあるチームではありますよね。
そうですね。やっぱり先発陣も揃ってるし、まあ、上位に当然来るだろうなっていうチームなので、やっぱ阪神も、ね、やっぱり優勝争いしていくでしょうね。
なんかね、新戦力の、1、2番ですかね、阪神もフレッシュなメンバーを起用してって、やっぱりああいうところにこう、新監督の意気込みみたいな、そういうのが出ますよね。
出ますね。やっぱなんとなくね、強いんだけど、なんか、こう、それ以上いけないみたいな空気があったじゃないですか。なんかね、ここ何年かの阪神見ると、まあ、なんか、ああ、また鳥谷が3番打ってて、なんか、 怪我が治った西岡が出てきてまた怪我してるみたいな。なんか、外人もまあ、いいんだけど、もうちょっとなんとかなんないかなみたいなところもあってみたいな、感じだったと思うんですけどもね。まあ、それが、ようやくこうなんか、一つ新戦力もあって、いい雰囲気だったんでしょうね。
今いる上位のチームっていうのは、この、こう、好調をどうやって保持するかっていう話だと思うし、まあ、今まだちょっとこう、なんていうのかな、立ち上がりが、エンジンがかかってないというチームは、まだまだこれから。
まあ、またあれですよ、交流戦が始まって、セ・リーグみんなパ・リーグのチームにボコボコにされて、交流戦終わった頃にはまた順位ぐちゃぐちゃになってますよ。絶対、そうですよ。本当に。みんなまたパ・リーグにやられますよ。
セリーグはそれがあるからね、ただでさえ混戦と言われてますけど、
そうです。また、また順位ね、わけわかんなくなりますよ。
そのシーズン前半、交流戦までがちょっと一つの山ですね。で、交流戦が終わった後どうなってるか。
まあそうですね。そこが、ちょっと注目じゃないですかね。
まあ今年もこういう風にして始まったプロ野球なんですけれども、まあ、いろんな問題があったりもしながら、でも新監督も迎えてフレッシュに始まった感じもある。まあ、そんな感じですけど。
ちょっとこう暗い感じで、始まりましたけれども、始まればね、まあそれなりに、まあみんないつも通りにまあ楽しんでいるっていうことじゃないですかね。昨日何でしたっけね、そのなんかこれから正直に名乗り出たやつは、なんだっけ、失格処分を1年だけに限定するみたいなね、発表をしたじゃないですか。もうだったら、初めにその問題になった巨人の3人だか4人だか3人だかのピッチャーも、やっぱりその1年でちゃんと揃えてやんなきゃダメですよね。そう、それやっぱ彼らだけなんか無期限みたいにして、後のやつは1年でいいよみたいにしちゃやっぱりダメなんじゃないかなと。ちゃんとそこはちゃんと揃えて、復帰のね、ちゃんとチャンスを、整えてあげなきゃいけないなと思うんですけどね。まあでもやっぱりギャンブル依存って怖いなと思いますね。あれやっぱりギャンブル依存でしょ、言ってみれば。そこはやっぱり、日本、これプロ野球界だけじゃなくて、その日本社会としての問題なんだろうなと思いますね。
依存症っていうふうに考えると結構理解がしやすい部分ありますよね。
そんな気がしますね。
まあおそらくプロ野球に限らずスポーツ選手で非常に緊張度の高いところに置かれている選手たちっていうのは、まあ何らかの形で依存的傾向を発症しやすいというか、まあおそらくそれはあるんだろうなとは思いますね。
特にまた、すごくやっぱりね、今回思ったのが、やっぱりこう、まあ、彼らにしてもそうなんだけども、こう、なんか、よく聞くんですよ。いや、僕らも野球しかやってきませんでしたから、みたいなことをね、よくプロ野球選手言うじゃないですか。あれってね、何なんだろうっていうとね、こう、やっぱり日本のね、部活文化、これなんじゃないかなって気がするんですよね。とにかく、月曜から日曜までね、毎日毎日、野球やって何時間もね、夜まで、夜中までやってみたいな、そういう、こう、中学、高校時代を送ってね。言ってみれば、学校と、まあ、野球とかって、それしか知らないで育つわけですよね。で、そういう若者を作り出してていいのかなっていう気はしますよね。だから、例えば、そうだな、まあ、あんまり詳しくわかんないんだけども、メジャーリーガーに、ね、なるような、まあ、そういう子たちが大学時代、高校時代とか、どういうふうな時間の過ごし方してたのかとか、まあ、ヨーロッパのサッカーチームでね、今本当トッププレイヤーになってるような人たちは、若い頃どういう一週間、サッカー以外にもどういう時間を過ごしていたのか。なんかね、やっぱりね、語る言葉のね、質とか重みもね、同じ世代でもね、やっぱり日本人の野球選手ってね、なんか、言ってることなんかね、ちょっとね、子供かと思うようなね、やつ多いんですよ。なんか、インタビューなんかでも、インタビューの質も悪いんだけども、なんか、いや、気合いになりましたみたいな、気持ちだけは負けたりしましたみたいなね、なんか、もうちょっとお前、なんかないの？みたいにね、思うんですけれどもね。だから、まあ、もしかしたらね、野球しか知らない若者を育 育てちゃいけないってことなんじゃないかなと思いましたけど。
甲子園に出るっていう、最大の目標みたいなのがあるじゃないですか。で、やっぱりそこに向けてこう、勝利至上主義って言ったら変ですけど、その中で、まあ、野球も勝負なのでね、その勝負至上主義であるのは当然だとは思いつつも、なんか、桑田さんかな？桑田真澄が結構、こう、ラディカルにそれを批判していろんなこと言ったりしてますよね。まあ、彼も PL で、まあ、その道をまっしぐらに歩んできたでしょうからね。
なんですかね、どうもね、やっぱりこう、長い時間練習してた方が、あるいはその一週間を練習練習で埋め尽くした方が安心できるんでしょうね。多分部活やっぱり指導してる方も選手たちも。だから朝練みたいなああいうことだってやるわけじゃないですか。僕、朝練なんてあんなのでね、僕実力つくと思えないんですよ。悪いけれど。で、最近なんかどっかの県で、とにかく朝練禁止みたいなことを言い出したんですけど、それでもまあ隠れてやるんでしょう。朝練でね、うまくなるわけないですよ。
ね、考えてみれば、結構精神論的なとこが多いですよね。朝早く起きて、頑張ってやることに美徳がある。たかだか3、40分だったりしますからね。
そう。それウォーミングアップして終わりだろみたいな話なんだけども、やっぱりね、そうしてた方が安心できるんですよ。でもそれと本当に実力がつくかどうかってこと全然別の話なんですけどね。なんか、サッカーで今年優勝したチームかな、国学院久我山高校なんて、練習時間短いらしいんですよね。で、必ず週に2回ぐらいなんか、練習ない日があるとかっていうことを、聞きましたけどね。なんかほら、僕らの仕事もそうじゃないですか。なんか、たまに言うじゃないですか。日曜日のね、朝とか、なんか、土曜の世の中に、いやー、今日の席をもう徹夜して、なんとか頑張りましたみたいなことをね、言ってたりとか、いう牧師がいたりするじゃないですか。
それは準備ができなかっただけだろうっていう話ですね。
そう、単に準備できなかっただけだろうって話だったりとか、あと、礼拝をやっぱり牧師の言葉だけで、すごい長い時間埋め尽くそうとして長い説教するとかね。不安なんだろうと思いますよ、それって。
その不安を実際的な努力とか工夫とかじゃなくて、ほとんど精神論で、
はい。
やっつけようという。
精神論、時間をなんかやたらかけることで安心しちゃうっていうね。でもそれと本質論って別じゃないですか。野球選手だったら、野球が、どれだけ上手くなるかどうかっていうことと、まあ、牧師だったら、より良い、ね、本当にメッセージを、聖書の言葉を伝えられるかどうかっていうのは、時間関係ないじゃないですか。お前が、明け方までは徹夜してようが何だろうが知ったこっちゃねえよって話でね。それは、やっぱりどういう準備をし、努力をしたかっていうことは、時間の長さは関係ないんですよね。
随分科学的なとか合理的なトレーニングみたいなことも言われるようにはなってますけどね。
そうですね。でもね、これなんでそうできないのかって言ったら、やっぱり高野連がバカなんですよ。未だにやっぱり野球、プロ野球選手の指導とかなんか、基本未だにダメじゃないですか。うん、やっぱりプロ野球選手ってね、やっぱりどういうふうに練習したらいいかとか、どういうふうに時間使ったらいいかとか、どういう言葉をかければ上手くなるかってよくわかってるんですよ。でも、高校野球の指導者とかってほとんど知らないじゃないですか。でもそれってほら、高野連のいろんなあれがあってね、なんか、指導ができないですよね、プロがね。やっぱりそういうことでしょうね。
あれ思うんですけど、逆っていうか、高校野球の指導者とか、少年野球の指導者たちが、こう、プロの、なんて言うんだろう、球団の管理運営層というか、指導者層とか、そういうところに交流を持って、こう、学ぶ。まあ、同じ問題があってね、そのつながりを強くしちゃうと、なんだろう、選手の行き来がどうのこうのっていう話と同じことが起こっちゃうので、多分懸念はあるとは思うんですが、なんかそういうのはやっぱり欲しいですよね。
そうですね。非常に残念な、話だと思いますね。
大リーグとかだったらいいのかね？
大リーグ全然問題ないですよ。うん。だって、ね、ベテラン選手とか、自分の高校生の息子とか連れて、球場やってきて、グラウンドで チームメイトとかでキャッチボールとかさせてるじゃないですか。全然問題ないですよね。
いろんなところに、まあ話が及んではいきましたが、まだまだプロ野球始まったばっかりということですので、ぜひヤクルトに応援のエールを送っていただいて。
まあシーズンまだ始まったばっかりです。とにかく選手皆さん怪我をしないように、まあ最後まで、私たちファンを楽しませてください。そしてぜひ、2年連続の、セリーグチャンピオン、そして、日本一を目指して、頑張ってください。
2016年4月6日ヤクルトスワローズ編をお届けしました。お相手は
私カネゴンと、
この番組のホスト中澤信之でした。この番組へのご感想や応援メッセージお寄せください。ツイッターでハッシュタグシャープ pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。あるいは iTunes のレビューで球団への応援メッセージ寄せてくださったら番組で紹介します。では、プロ野球ポッドキャスト次回をお楽しみに。